はい、始めたいと思います。はい、では次にですね、臨終の即行死について、この講義ではお話をしたいと思います。まあ、初めて出てくる単語ですけども、我々は臨終に、どういうことになるのか。仏教ではですね、悟りを開いていない人は、ね、臨終の最後の思考で、最後の思考で次の生が決定すると教えますので、この臨終がまたとてもですね、臨終にどういう心が思い浮かぶかがですね、次の生を決定するほど大事なことだと教えるんですね。で、このメカニズムをね、この仏様の知恵、仏の知恵によってね、普通人間の思想では絶対浮かばないように、メカニズムを詳しく、説かれてますから、それを今からね、紹介したいと思います。まあ、この内容はね、皆さんにメールとか、まあ、LINE とか、あるいはFacebook でもね、上げさせていただいたんですけども、これなかなか読んだだけではちょっと理解しにくいんで、まあ、解説をしたいと思います。こういう問いと答えを設けました。質問、仏教心理学で言われる臨終の即行死について教えてください。この即行とはですね、思考という意味なんですね。なぜ早く行くと書いてね、思考なのかはちょっとね、翻訳としてはちょっとあれと思いますけどね、まあ、なかなかいい言葉が思い浮かばなかったのかもしれません。一応皆さん今日はね、即行と言ったらね、思考と、こういうふうに思ってください。早くね、行ずる。で、臨終にね、どういう心になるか。で、答えはですね、まあ、死にゆく者の体はひどく衰弱しています。意志の力も弱まり、死ぬ瞬間には思考を選ぶ力はもはや、残っていません。そして根性での行為や過去世での行為の中で強烈に印象付けられた重大な出来事の記憶が死にゆく人の意識に、まあ、余儀なく、現れます。現れてきます。臨終を目の前にした本人には強引に浮かんでくる思考に抵抗する力は残念ながらもありません。臨終に思考する心を仏教心理学では臨終の即行と、即行心とこう言われています。で、この心がね、滅した後ですね、後に現在の存在の最後の心である諸因心が、即行心が五刹那起きて、諸因心が二刹那起きて、最後の本当の死の瞬間が死心と言いますけどね、死心が生じた瞬間に次の章にすぐ転生すると、こういうふうに説かれてるんですね。で、この即行心、ね、まあ、これがまさにですね、我々が思考する心なんですけども、この我々がですね、臨終最後を思う心の対象、心には必ずですね、対象がございます。その対象をね、仏教では3つ、心の対象を3つね、教えてるんですね。我々皆さんもね、もう無意識状態ですけども、最後ね、皆さんはこの中のどれかを皆さんは思考対象にして、ね、それで次の章が決定すると、こうは説かれてるんですね。3つは何かと言いますと、1つ目は業。これは文字通り業を行いですね、行為。自ら積んできたさまざまな業の中で、業のうちで、特に印象深い業、印象深い、行為ですね。特に印象の強い行いについての思考が現れてくると。これを仏教で業、タンマ、カルマ、もしくはカンマとも言いますね。二つ目が業相と言いますね。これは業の姿といって、過去の行為の中でですね、もう強烈で印象的な行為をした時の、まあ、象徴が、現れてくると。まあ、例えばこんな人はいないですけどね。例えばもしね、かつて金庫からですね、お金をもし盗んだことがある場合ね、それがね、臨終にこの金庫が現れたりすることもあるそうですね。これは業の姿、ね、やったことの具体的なそういうね、姿が まぶたというか表心に浮かんで、それを対象として即業すると、こういう人もいると。これを合奏、まあ、カンマ、まあ、ニミッターとね、パーリ語では言います。カンマニミッター合奏とこう言われます。で3番目がですね、修奏と言いまして、これはですね、主はこれはあの趣とか、これは行なあの世界なんです。世界業によって赴く、ね、生まれる世界を仏教で主と申します。自らの過去の行為の結果として、これから生まれ変わる場所、ね、兆しが、ね、未来生まれる世界が大体予想できるんです。今までの行為によってね、未来どう生まれるかは大体予想できまして、兆しがね現れてくる。もし皆さんがね、例えば偉大な慈悲深い行為をね実践したいとであったならば、ね、お経にありますけど、天からね妙計、ね、絶えなる花が降ってくるとかね、素晴らしい音楽が聞こえてくるとかいうこともねあるかもしれません。よいよくなした人は未来は明るいですからね。これを主相趣、次の世界に生まれる世界の姿が見えるんだと、コロナマダコにね映るんでしょうかね。ガーティーニミッターとこう言いますね。ガーティーニミッターと主相のことをパーリ語で言います。まあ、次の世界に転生する、転じ生まれる場所を示す兆候のことを言いますね。まあ、死の予兆として知られる、まあ、これら3つの思考対象で、これはですね、自分自身に勝手に選ぶことはできない。もうあの死ぬ直前ですからね、ほとんど無意識状態で選びますから、よし臨終ね、いいことを思い出そう、いい世界を思い出そう、いいことをやってからそれを思い出そうと思ってもね、そういううまいわけにはいかないと。もうほとんどね、自由に意識的にね選ぶことはできない。でこの3種類の中で、ね、いずれか一つが極めて力強く鮮やかに、ね、臨終の際にある人の意識に現れてくるんですと、こうあの仏教で説くんですね。でこの即興死終わった後、非所因心が二刹那起きて最後死んでいく、死心が生じて来世へと転生する、まあ、こういうふうに仏教では説かれますからね。悟りを開いていないかほとんどですからね。だから死ぬ直前の思考は、ね、死ぬ前の思い、考え、どういうことを考えるか、思いがですね、それが来世、次の生に生まれる時の生をね決定する。最も重要なことは実は最後の臨終なんです。だからこれは悟りを開いていない人にとっては最も重要なものであると仏教では教えられます。あの親鸞の死の場合はね、もう平生合成といってね、生きてる間にね救われる、そういうのを強調する場合はね、そういう悟り開いたらもうね臨終はどんな死に方しようが関係ないというふうに、言われます。まあ、それはそれで正しいんですね。まあ救われた人、達成した人は結構ですけどね。でも残念ながら多くの方はね、なかなかそこまで行かずに亡くなる方が多いので、この話もねとても大事だと私思うんですね。お釈迦様もね、仏教を聞いたらみんながみんなね悟りたくとは思ってられませんから、やはりねこの後まだ続きを、またね次の章にまだ人間に生まれて、この続きをまたね悟り求めて聞いてもらわねばならないこともね、お釈迦様は思ってられて、最低限皆さんにはね次の章を人間界か天上界、次の章をね地獄やガキや畜生に落ちないようにセキュリティをかけたい気持ちがお釈迦様にあったんです。それで、ね、こういう話も解いて ね死んだ後悪い世界に行かないためにもね、やはりこの死の準備が必要ですよとお釈迦様ね、こういうこともね詳しく教えられたんですね。でこの悟り開いていない人にとっては、思考の対象が決定、ね、思考のどういう思考をするかがとても大事だと。でこれはちょっと例えたらですね、寝る直前の思考が目覚めた時の最初の思考となりうるようなものだと。寝た時の瞬間ね、もう熟睡状態で、ね意識なくなりますけどね、もう寝た瞬間パッと目覚めたと、ね、そんな感じでね、最後臨終も意識なくなりますけどね、でも死んだ後すぐ私たちは転生しますから、その最後どんな心を起こすかによってそれが次の章を決定するとこう言われるんですね。でその時はね、 もう外部からね、自分の外側の力によって、なんか人工的にね、外側の力によってこの思考の対象がこれ決定されることはないんだと、こう言われるんですね。で、どういうことが起きるかといったらね、さっきも話したように、皮肉人はね、この荒々しきの私たちの本性ですね、本当の私は荒々しき、ね、蔵のような心、この中にね、生まれる前からの一切の過去の業、種がいっぱい収まっていて、その中の最もね、強い業がね、ムクムク出てくるんですね。それがね、あれで収まっていた最も強い業力が現行、現行派の現行ね、現行をね、現れを行って現行して無意識で臨終に湧き上がってくるんです。で、その臨終に湧き上がってくる時に起きる心、これを臨終の即行心と、こういうふうに言うんです。で、仏教心理学ではこの物の一刹那、ね、物の一刹那、例えば光ならばね、光って消える、水でもね、生まれた瞬間消える、仏教ではね、あのすごいのはね、物の消滅はね、一刹那、心はもっとね、細かくね、消滅を繰り返す、物の一刹那に対して心はこのね、一刹那の間にね、17回もね、生まれ滅死、生まれ滅死を繰り返すと、これ脅威ですけどね。これ最近ね、あの量子力学はね、あの科学が進歩して分かったこと、心は分かってませんよ。物は瞬間瞬間生まれては消えていく、これは分かってきたんですが、光でもね、実はあれ光って消え、光って消える、物のすべてはね、一応物理学ではね、諸法無我、物もね、生まれたら消える、消滅変化をしていることは今ね、最近ようやく分かったこと、これはもう2600年前ではね、お仕方も分かっておられたんですわ。いや、それよりもね、あなたの心はもっと消滅変化は激しいんですよとおっしゃったんです。これも脅威ですけどね。物の一刹那は、心の消滅は17刹那あると、こういうふうに仏教では、初期仏教では教えるんですね。で、このね、心が17刹那する中の、これね、後で言いますけどね、右分心が3、陰天心、四季、五色、領受心、水路心、確定心がずっと、ね、消滅して生まれて、即行心が普通は7つですけどね、7回即行心が生まれると。で、このね、即行心が唯一ね、まあこの思考する、認識できる心なんです。で、これが臨終だったら5回しか生まれないんですけどね。で、認識した後、最後秘書遠心で、どういうものを見たかを味わった後、そして死んでいくと、こういうふうに説かれてるんですけどね。これが私たちの、根性での出来事。実は心はね、この柔軟節だ、これが物の一節のね、これ例えていたらね、蛍の光が分かりやすいですね。蛍の光は ね光った後ね、一回消えるんです。これをもしね、一節だとしたらね、この中に心は17回も消滅を繰り返すそうです。で、物の認識はね、初めから明確になるわけじゃない、こんな感じ言うんですね。例えばね、右分心、ちょっとややこしい言葉使ってすみませんけどね、無意識の頃、仏教で右分心とかね、右分識という言葉を使うんです。荒屋式というのが一番ね、いいんですけどね、荒屋式という概念が生まれる前にね、仏教ではね、この荒屋式の別名をね、右分識という言い方もするんです。これ無意識の状態を仏教で右分識と言うんです。意味はね、右はこれ存在の右ですね、ある、今存在してますね。分はこれね、これをつなぐといいますね、数珠みたいなものね、どんな頃もね、生まれ消え、生まれ消えるからね、無意識状態にも私たちはね、止まらないんです。皆さんが熟睡状態になってもね、気絶してもね、心はね、瞬間瞬間ね、生まれ滅死、生まれ滅死がずっとね、流れてるんです。無意識で流れてる頃、仏教で右分意識と言うんです。あるいは右分意識、もしくは右分意識ね、これが無意識の状態の頃なんです。で、我々がね、認識する場合ね、まずね、まず何かを認識しようとしたときに、右分心がこれ3つね、生まれ死に、生まれ死には3つあるんですね。まず認識しようとする。何かなとね、右分心がまず生まれて、 で同様、右分同心、右分同様でどんなものかなと動き始めて、そして右分遮断で消えて、3節があります。このあと陰転心、ね、物事を認識するようにね、心が引っ張り転ずる心が一節な瞬間生まれて、初めて前五式の式ですね、目とか耳とか、ね、具体的な八式の式、これが生まれるまでにね、三節な四節なあるんです。でこれで一節なで、初めて式が、ね、目覚めた感じ。で式の後に今度はね、目ならばね、原式ならば外から入ってくる情報を領受、ね、受け取る、ね、光とか何かね、もの耳でもね、受け取った心がまた一節な。でそして水道心で推定する、どんなものかなと推定する心が一節な。そしてあ、こういうことなんだということで確定する心が一節な、ね、3,4,5,6,7,8 とね。でここまでが起きて、でこの後即行心が普通は7ですけどね、7回起きて、この間にね認識するんです、物事をね。そしてどういうものかを発見する、ね、見つける。そして認識した後ね、あ、わかりましたということで、認識した後秘書遠心で、例えばね、こういう人と人がいたらね、あ、こういう人なんだなぁとね、認識した後これ味わう心、初演はこれね、対象を被ると言ってね、見終わった後、聞き終わった後ね、あ、こういう音楽なんだろうなとかね、味わいみたいなもんですね、初演心で言ったらね、認識した後の味わい、ね、最後の味わいを二節な初演心が味わった後で、その心が消滅してね、死んで一節なので終わりなんです。こういうのがね、ものすごいスピードで、もう何回ですよね、すごいスピードで、実は皆さんはね、例えばこのね、この瓶にしてもね、この時計にしてもね、いろんなものを認識する場合ね、このすごいスピードで物事を認識する。でも実際認識できるのはね、即行心だけだから ね、私たちで物事をね、正しく認識できないんです。これが普通は7回、臨終は5ですけどね、この17ある中のね、7回しか、私たちはこの7回の消滅する心で物事を認識するので、なかなか物事を私たちは正しく認識できないんですけどね。まだこういうところからね、物の一刹那の一回、物がね生まれて滅する、この間にね、心が17回も起きるからね、私たちはね、物がね生まれて消える、生まれて消えることがね、このね、分かるときは、これが悟りなんですけどね。だから諸行は無常、諸法は無我と分かるんですね。どんなものも、普通は分かりませんけどね、抜群の集中力を高めると、ね、物は生まれたら消えていく、ね、生まれたら消えていく、これが分かるから ね、執着消えていくんです、ね、お金を掴んでもね、財産掴んでもね、実体がないから、ね、生まれたら消える、生まれたら消える、これがあらゆるものの実体だから ね、執着しても意味がないなと分かるからね、この諸行無常が見える、諸無我が見えるから、ね、執着が消えて、ね、真理を発見する、たら貪欲もぐっと減るし、怒りもぐっと減ってね、物事が明らかに見えるのはね、この物の一節なが、まあ、見えるからなんですね。それは心はもっと早いスピードで、ね、消滅して、これが見えるから、ある意味悟りを開いたとも、まあ、こういうふうな論法で教えるんですけどね、まあ、こんなことね、本当に、ね、なんで分かったかと思いますけどね、お釈迦様は仏の知恵で心のメカニズム、心の仕組みを詳しく詳しく解いてるんです。で話を元に戻しましてですね、でこれを私たちの生活でちょっと考えてみるとですね、私たちは、ね、まあ、この即行心で最後ね、臨終ね、今までやってきた行いの中でね、一番印象深いものが皆さんに思い浮かんで、それがね、次の章を生み出すことを決定すると。で最後、即行心の後、秘書遠心の後、指針で次の章が決定すると。じゃあね、来世はどうなるか。ここまでが根性での出来事ね。じゃあ来世はどうなるかと言いますと、ね、この荒屋式、これ結晶式と言いますよね。これは次の章を結ぶ式なんですね。 私たち生まれ変わりしてますから次の生命を結びつける心をね、これが荒屋敷と見えます。次の章をまたね生み出す心が荒屋敷にいっぱいありますから、次の章はね今までの種まきで決定する。で、新しい生命が生まれる条件はすでに揃っています。で、仮に皆さんがね次の章を人間界だと仮に設定しますね。皆さん頑張って誤解を保てるように頑張ったならば次の章は人間界ですよね。その人間界だとした場合にどうなるかと言いますと、一応両親となるね男性女性の両親がいるとします。これはやっぱり過去の因縁によって選ぶのかどうか分かりませんけどもね、両親がいますね。で、胎児が生まれる条件としてはこのあなたの荒屋敷、結晶式、この右分式ね、これが次の章を生み出す力がありますから、これが両親を選ぶのか、ね、無意識で選ぶのか分かりませんが、それがあるんです、まあ、原因としてはね。で、両親はね、これ縁なんです。あくまでもね、両親を縁として、根本原因は自分の荒屋敷なんです。でね、どういう言われるかといったらですね、クシャロンという方にね、こういう文章があるんです。皆さん生まれた瞬間覚えてませんけどね、両親の精子と卵子がね、結合した瞬間ありますよね。卵子に精子が入った瞬間に多分ね、その時に皆さんがね、この荒屋敷が宿るらしいんですよ。入った瞬間に、だから生まれる前はお父さんのところにおったんじゃないですよ。ね、あれは精子であって、私じゃないんですよ。で、精子と卵子が結合した時に、私がそこに宿るらしいんですよ。クシャロンではね。で、だから結晶心もしくは結晶式というふうにこの荒屋敷と言うんです、ね、でこの結晶式が、ね、両親の精子と卵子が結合した時に例えば、お母さんの体内にですね現れると。でこの3つですね、両親とあと私のこの、ね、3つの要素が結合した時に初めて母体でね、私の生が始まります。私の、ね、生命体が人間界としてスタートいたします。で、この結晶式がですね、生まれた時にですね、生じる時には時間の隔たりはございません。この無意識状態を仏教では右分式と言いますから、この状態結構続きますからね、右分式ね。右分式、無意識状態。ずっと覚えてない時はずっとね、右分式。端切れたらね、まなしと荒屋敷状態。意識のない状態、植物人間でもそうですよね。あるいは麻酔をかけた場合に無意識状態が何時間も続きますわね。これもやっぱり右分心で意識のない状態も心はね消滅変化してるんです。自覚ないけどもね。でお母さんの中ではね十月十日の間母親に守られて、私たちは誕生の瞬間までずっとね右分心でずっとね自覚はございませんが、そういうのがずっと続いてまして、そして、誕生の瞬間初めて母体からねおにゃーとです ね、ね外界に人間に出て生まれてきた時が初めて母体から分離して初めて個別の存在となって外界と接触すると。これがね外界とね接触することによってですね、右分身から無意識状態から初めてね意識が生まれる状態、これ仏教ではなぜか露心と言います、ね、無意識状態から意識の状態へとね流れが転じる、これ流れが変わります、ね、これ生まれた時ですね。これ表面的な意識を仏教で露心という言葉があるんですね。で無意識状態の頃仏教で右分身もしくは、右分式というふうに言います。こういうふうに仏教心理学では初期仏教では言います。でこれからねまた割愛といって ね死にたくない、生まれたい、生きたいというね割愛に駆られて、ね、また生まれてまた成長していくと。これね仏教では流転輪廻ね、また成長してまた、これをずっと繰り返していくと、こういうふうにね、この構造を解くんですね。でここでね今からこれをもう少し詳しく説明いたしますと、ね、まずこの講義のテーマはですね、この臨終に思考する心、これで次の章が決定するからね、臨終に何を思うかが実はとても大事。でもこれはね皆さんが意識的にね、勝手に自由にね選んで思うことはできない。今までのね行いが正直に出ますから、 今私ねちょっと父がもう危ない状態なんですけどね、やっぱりね臨終迎えたらね死が怖いらしいですね。我の強かった父ですけどね、今本当に赤ん坊帰りというかもう幼稚園になってしまったんですよね。もう我が崩れてで生じたことが出てきた。やっぱりうちの父はもう仏法キャラでねちょっと大変なんですけどね、もう正直に出ますから、そんなね意地や我慢とか吹っ飛びますから、今までの自分の巣がね臨終出てきますから、臨終だけねなんか小手先でね頑張ってもねもう通用しません。やっぱり今までの種まき、人生の総決算が死ですからね、今までの種まきが臨終に現れて次の章が決まっていくというのが現状であります。でそれで、まあ、このね臨終に思い出すのが大きくね、まず心ですから当然対象がございます。対象に仏教では即行心はこう思考のことね、多くの場合妄想ですけどね、思考する対象が3つある。行いと行いの姿と生まれる世界の姿、どれかを皆さんは思い出すそうです、まあ、できれば良い行いがいいですけどね。ただ普通の場合はねあまりそうじゃない場合があります。業はこれ行いですよね。で業相の場合はこれねやってきた行いの姿がね象徴として現れるんですね。日本で言いますとねこんな話があるんです。貨車来源という話ね、割と有名なんですね、日本ではね。火の車が迎えに来るという話が日本には残ってるんですね。まあこれは仏教の方にもあるんですけどね。昔からこれをね、火の車、作る大工はなけれども、斧が作りて、斧が乗り行くという歌がありまして、火の車がね、臨終になったら迎えに来るというんですね。これは業相のことを言います。火の車、作る大工はなけれども、あなたの作った悪業がね、鬼を生み出し、鬼が火の車を引っ提げて私の臨終を迎えに来ると。地獄へと運んでいくと。これはね、妄想ですけど、業相なんです、これは。ね、臨終にね、あるおじいちゃんがね、火の車が来た、火の車が来たと言って、泣きわめいて死ぬ方があるそうですね、たまにね。そういう人はね、仏教から言ったら業相が見えていると教えるんですね。周りでね、おじいちゃん、そんな火の車なんかいないよと、いくらね、慰めてもね、本人の心の姿では、ね、火の車が見える場合があるんです。あるいはこんな話も聞きましたね。仏法の熱心な、ね、土地柄で ね、いつも鶏をね、この殺し取ったね、そういう職業は、これ仕方ないですけどね、そういう方のおかげで私たちも食べれるんですけどね、ずっと鶏を平気でね、殺し取ったその方がね、臨終にね、鶏が来たと言って亡くなる方もあるそうです。これはまさに業相なんですね。まあ業かもしれませんけどね、行いの姿が鶏が私を迎えに来る、恐ろしい鬼となってね鶏が見えて、そして臨終ですね、苦しんで死んでいく方もあると。もしくはその悪業ならばね、悪い世界に生まれる、そういうね悪死といって地獄やガキや畜生という悪い世界に赴く姿が見える、そういう人もある。皆さんも仏法聞いてますからね、やっぱり良い行いを務め慈悲に努めていけば、ね、それを、ね、逆転させて幸せな世界に生まれられるようにね、まあ、皆さんをお導きしたいと思ってるんですけど ね、まあ、このどれかが私たちですね、対象として、私たちは思い起こすんだと。で次の章を決定するのはね、この業ですからね、最も重い業が決定する、重い業が思い出されて、それで、即行心で認識して、あと初縁心が終わった後死ぬんですけどね、まあ、こういうのが一応仏教の教えの大前提にあるので、古来日本ではですねこの教えを踏まえて、ね、この終活もね実はね平安時代からね実はねなされていたんです。これは最近の言葉ですよ。この言葉は本当ね、ここ10年の言葉ですけどね。調べてみるとね、有名な仏教学者がね、実は終活は仏教に根拠があると言われたんですね。それはね、源信僧図というね、有名な大行書を書いた源信僧図がね、始めたそうです。平安時代にね、あの人は有名なね、大行要集という本を書いた。今の日本のね、地獄や極楽のこの思想が定着したのはね、大行要集という本の影響なんです。でその方がまたね、あの人ももちろん、ね、幸せになった方なんですけどね、こういうこともされたんですね。二十五三昧へといってですね、 こういうね念仏の結社を実は作られたんです。今でもねこの習慣大麻あの奈良県に残ってるらしいんですけどね。どれかと言いますと、お経には ね皆さんが真面目にね仏教を求めて、そしてね死ぬまで良いことをして念仏を唱えたらですね、臨終に阿弥陀仏がね観音聖書を引き連れて、さらに25人の菩薩をね引き連れて迎えに来るから、臨終まで良いことを一生懸命しなさい、念仏を唱えなさいと教えたお経があるんです。それをなぞらえてね弟子僧侶は ねお坊さんを25人集めて、ね、お坊さんたち昔は出家ですからね家族いないんですね。それでお互い助け合うんです、ね、この25人いた中ね1人が臨終迎えた場合 ねあと、ね、みんなで補うというか ね穏やかな心で死ねるような、まあ、そういう儀式をやるんですわ。25人がですね残米、これ残米とは一心不乱に、ね、悪い心を起こさないように、つまりね良い心が起こせるように、最後の頃で一応決まりますからね、やっぱり良い心が起きるようにですねみんなで協力し合う。だからできれば本当はねもし臨終、今父もそうなんですけどね、悪いことを思い出さない方がいいんです ね思い出したらそれで地獄行く可能性がありますから、ね、この集まりでは ね、みんなに協力し合って、これテレビで昔1年前にやってましたけどね、NHK で極楽の絵をねなんか持ってきて用意して、あるいは仏像とかを用意してね、ほんで幸せなそういう心が起きるような状況を持っていてね、ね藤原道長なんかはねなんか最後阿弥陀仏の、ね、像を作ってね五色の糸を引いて最後亡くなった話がありますけどね、これに思いっきり感動してます。臨終穏やかな心になるように、まあ、そういう、ね、ことをやったんですけどね、まあ、少しでも臨終に穏やかに死ねるようにね、こういう工夫した、まあ、お経をベースにしてこういうね、儀式のようなものもね原始創造は一応ねこういうのをね設定して、ね、少しでもね、まあ、悟っていたら問題ないんですけどね、やっぱり悟ってない人はやっぱりね、臨終死が怖いですから、次の章また穏やかな幸せな世界に行けるようにね、こういうこともねやっぱりされた御心もね、昔はこんなんバカらしいと思ってましたけどね、やはり現実はやっぱりね、私も身近にそういう人が現れたらやっぱりねとても悟れない父に対してはやっぱりね少しでもね、幸せになってもらえたと思いますから、やはり穏やかな心で死んでほしいなと思います。そういうのが二十五三昧で、まあ、就活の起源がこういうね、ものとして今でも日本に残っております。あるいはですね観無量寿経というお経がまた日本では有名でありまして、この観無量寿経にね苦悶の往生という教えが、説かれています。日本のお寺にねたまに苦悶寺という寺が割とあるんですね。苦悶寺、意味はですね観無量寿経ではね全ての人をね9通りに分けるんです。9通りに、ね、上中下、ね、上盆、盆とはこれ人のことね、上盆中盆下盆と言ってね大きく分けたら3通りで、上にもね上中下、上盆上昇、上盆中昇、上盆下昇、中にもね3通り、下の3通りで、ここから日本語のね上品とか下品という言葉が生まれたそうですね。上品な人というのはこれ上盆のこと、下品な人は下盆の人ですね。人間をね9通りに分けたんです。これは善ができるかできないかで分けたんです。で下盆の場合はね善のできない人なんです。で善のできない人は念仏を唱えましょう、念仏を実践しましょうということなんですね。でそういう人は最後ね、でも仏法を聞いて臨終ね念仏を唱えることによって最後ね救われる可能性があると、 100% じゃありませんけど ねだからねこの教え私いいと思うのはね、臨終最後の最後までね良いことをしようとする、これが大事なんです。うちの父なんかねもう仏法聞いてないからねよく言うんですわ、毎日ね俺何すりゃいいんやと、死ぬまですることがないそうなんですわね。私仏法を聞けるんですけどね、まあ聞かないんですわねすることがないそうですわね。そういう点ね仏教の国は幸せですよ。例えばねブータンとかねチベットという国はね結構仏教が盛んなんですね。あるいはタイでもねスリランカでもね ああいう方々のお年寄りは割とね穏やかに死んでいくんです、うん、それはね輪廻を信じているんです。次生まれ変わりがあることが当たり前になってますからね。だから臨終までやっぱり良いことをする習慣があるんです。だから年取ってもねはつらつしてるんですね。最後まで不正に頑張ったりね、人に優しく接したり良いことをするからね、死の恐怖が減るんです。だからねやっぱり輪廻を信じた方がいいです。で最後でね、良い種まきによって次の章が決まりますから、ね、一応次の章を決定するのは最後の頃ですけどね、生まれ変わった後の人生もまだね、今までのこれ延長ですから、今までの種まきによって死後の男女既成貧富が決まりますからね。だからやっぱりねチャラになりませんから、全部自己責任だからね、生まれ変わってもね、今までの業はずっと引っ張っていくので、ね、悪いことしない方がいいんですね。いいことした方が絶対得するんです。だからね、どんなに年取ってもね、たとえ悟り開いてなくても、良い種まきをやっぱりね、染めていった方がね、絶対幸せになれますから。だから仏法を聞いたらね、臨終最後の最後までやっぱりね、幸せに生きられます。たとえ悟ってなくてもね、良いことを一生懸命努力するし、だからね、臨終もね、穏やかに死ねる可能性が十分あるんです。仏教を聞かなかったら、本当にうちの父みたいにね、もうすることがないと言うんですよね。あれは現実をごまかすようなことしかできないんですよね。ちょっと寂しく思いますよね。まあ、これも仏縁かもしれませんけどもね。うん、まあ、こういう苦悩の往生というのもね、全ての人が救われますよという話をした後、ただ条件はですね、臨終まで良いことをしなさい。この最初の常聞常生だけはね、平然に救われるんだけどね、常聞中生から後の8つはね、臨終に救われる教えなんです。臨終まで良いことをしていけば往生、ね、未来明るいですよということで、方便としてですね、どんな人もね、臨終まで良いことを一生懸命しましょう。あなたができる精一杯でいいから、ね、善ができなければ念仏でもよし、ね、最後まで仏法を聴聞して良いことをしていきましょう。そうしたらね、五章は乗り越えられますよということで、苦悶の往生が説かれたんで、この教えがね、中国や日本でもね、割と流行りまして、今の日本の文化にね、割と染み込んでいるのはそういう理由なんですね。ただここではね、臨終で最後が決まるという教え、まあ、これが仏教にあるので、やはりね、こういうことを考えた理由もわかるんですね。もちろん最初言いましたようにね、一番安全なのは平然達したら時に悟りを開く。開いたらね、もうね、臨終いろんなことが起きてきても最後はね、穏やかな頃に変わりますから、真理が見えたらね、すぐね、悪い頃もね、すぐ転じてね、いい頃に変わっていきますから、そんなに心配ない。ただ多くの場合はやっぱりね、悟り開いてないので、やはりですね、臨終までですね、良い種まきを務めて、ね、こういう悪い心がやっぱり起きないように、そういう努力も大事だと思います。こんな話が残ってますが、参考までお伝えしておきますよね。初期経典にね、こんな話がございます。仏教を熱心に聞いていたね、夫婦がいましたね。コーサラ国のね、王様とその奥さんが二人ね、非常に熱心に仏法をね、求めていた人なんですね。で、その娘さんがまた有名な、ショーマンというね、有名な娘さんが、立派な娘さんがいるんだけどもね、まあ、そのこの奥さんがね、この妻が亡くなってという話がお経にあるんですね。で、この方は非常にね、仏法を熱心に求めていた。日頃からね、良い行いをしていたんだけどもね、臨終最後ね、悪い心が起きたそうなんですね。今までいいことばっかりしとったのに、最後臨終ね、まだ悟ってなかったんで、ね、悪い心が起きて、この即興心がね、まさに悪心を起こしたんです。悪いことが起きたんでね、まあ、地獄というかね、ガキというか、苦しい世界に、落ちてしまったんです、ね。で、そのお釈迦様も分かりますからね。で、その亡くなった後ね、このコーサラ国の王様がね、お釈迦様に質問する したかったんですね。いやー、うちの家内死んだけどもね、死んだ後どこに行ってるのか。お釈迦様ならば神通力で分かりますから、お尋ねしようとしたんだけども、お釈迦様はね、質問させないんです。あえてそれはね、ちょっと悪い世界に行ってしまったから。 それでね、これもしね正直に言うたら、お釈迦様絶対に嘘をついたらダメですから、嘘はつかないのが仏様ですからね。だからあえてね、質問させないようにそういうね雰囲気を醸し出して、王様ができないようにさせとったんですね。これが1週間経ちました、ね、なんか質問させてもらえない、心配で心配でたまらなかった。でも質問できなかった。でその後ね、1週間経った後にこんなことがあったそうです。ちょっと本当かどうか分かりませんが、ね、この臨終亡くなった奥さんがね、まあガキ界か地獄かちょっとはっきり、まあ苦しい世界に落ちたところね、ね、その方はね、でもね、臨終悪い心が起きて、で、苦しい世界に行きましたけどね、その後ね、私はこんな世界に来るような自分じゃないと、今までね、仏法のためにね、弔問したり、布施をしたりね、いいこともたくさんしてこられる方なんですね。こんな世界にいるような自分じゃないことを自覚して、全身を思い出したんです。するとね、ね、あっという間にね、この天上界に登ったんです。一応仏教ではね、肉体を持たない世界を、天上界、ガキ界、あと地獄界、修羅界であるんだけどね。人間界や畜生界の場合はね、一体肉体を持ったらね、死ぬまで変わりません。今で私たちね、肉体終わるまではもう人間のままなんです。もし皆さんが間違ってね、ゴキブリに生まれたらね、いくら頑張ってもね、死ぬまでゴキブリです。ね。蚊ならば蚊ですよね。でもね、仏教では、この地獄や修羅とかガキ、天上はね、これね、肉体のない世界なんですね。だからこれ割とね、生まれ変われるんですね。これ仏教で化粧と言います。夢のようにパッと生まれてパッと消えるような生まれ方ができるんで、ガキ界の修行でもね、この天上界にね、転生することが可能なんです。だからね、今日本ではね、背書きといってね、お盆にね、背書きの供養をするのはね、こういう理由なんです。それはね、もし亡くなった方がね、苦しんでいたらね、この苦しみを得たガキがね、我々のね、功徳が届くかもわからないと。で、この修行がね、自力伝といってね、人の功徳を受け取るような前後があったらね、受け取ったらね、天上界に登れるんです。これお経に書いてあるんですね。みんながみんなじゃないんですけどね。やっぱりある程度仏法を聞いたら多分難しいと思いますが、一応ね、このガキ界の修行でもね、人の行為がね、感謝できる人ですかね、随喜善といって幸せでありますようにということを思ってくださる方が先祖、ね、子孫におられて、その方がね、私にこれをエコーしてくださっていると、それをね、ありがとうございますと、人の善意をね、受け取ることのできるそういうガキは受け取った瞬間ね、天上界に登ると。これが裏文教の話でもあるんですけどね、木蓮尊者のお母さんがね、ガキ界で苦しんでいたのがですね、このお坊さんがね、この功徳栄光することによってね、天上界に登った話、それで盆踊りが始まったと。いやー、苦しめたお母さんがガキから天上界に登った、嬉しいなーということで盆踊りが始まったと。こういうのがお経にありまして、ここが盆踊りの起源なんですけどね、これみんながみんなじゃないですけども、あり得るというふうにお経にはありまして、それでこういう肉体がないそういう修行の場合は、ね、まあ、この、奥さんならばね、1週間で苦しんでおりましたが、1週間で、まあ、ガキから天上に登って、一応ね、まあ、助かったと。これは日頃からやっぱり良い種まきをして、そして仏法を聞いていた、そういう、種まきの結果で、一応安心できたんで、それをお釈迦様はね、見届けた後、あ、もうこれでよしやと思いましてね、王様にね、聞いてめいぞいうような感じで雰囲気を醸し出して、王様がね、うちの家内亡くなったけど、1週間前亡くなりましたけども、どうなりましたかと言ったらね、はい、あ、お前の奥さんは仏法聞いとったから、ちゃんと天上界に行って、ね、幸せな生活を送っとるぞと、こういうふうにね、言い切られたという話が、これお経に残ってるんですけどね、まあ、ちょっと私たちにとってはね、これ天上界信じられないんでね、なんかあんまりね、まあ、今の話は良かったのにね、これ聞いたらなんか、と思うかもしれませんが、ね、まあ参考程度ね。まあこれは私分かりませんからね、死後の世界についてはね。でもお釈迦様はね、仏の知恵があるからね、全生命のね、実態が分かるんです。全生命がね、生まれ変わりしている、輪廻転生のね、もうね、ことがね、全部お釈迦様は分かるとおっしゃってます。これは 抜群の知恵でね、こういうこともね、分かるそうですね。だから、こういうこともあり得るとね、信じた方がいいですよね。まあ、これを教えたの皆さんにはね、やっぱり日頃の種まきで、死んだ後もね、生まれ変わってもね、今までの種まきをずっと抱えたまま、ね、生まれ変わりするんだから、やっぱり ね真面目に、ね、良い種まきを収めていく。ね、人が見ておるが見ておる前が、ね、良い種まきに努め、悪いことをやめていけばね、必ず報われます。まあ、死後どうなるかはね、わかりませんけど、たとえ死後間違ってね、地獄や崖に落ちたとしても、またね、仏法を聞いてるおかげでね、このようにね、一週間経ってすぐね、天上界に生まれて、また人間に生まれてこれる可能性もあるんで、ただそれをやっぱり信じてね、やっぱり、良い種まきをしていく。まあ、この講義の目的もそうですよね。この臨終の即用心の話がこの講義の内容ですけどね、まあ、臨終の最後に決まるからね、やっぱり良い種まきを日頃からしていく。まあ、その大切さをね、皆さんに、してもらいたい。臨終ね、小手先でね、勝手にね、いいことを思うとしてもね、無理ですから。やっぱり今までの種まきが正直に巣がね、臨終出てきて、御所へ飛び込んでいきますから、やはりね、今までの人生の総決算がやはりですね、臨終でございますから。これね、どんな人も必ず迎えねばならないからね、この話はね、とても大事な話なんですね。で、最後の臨終の死ぬ瞬間のことまでもね、こういうね、教えで説いてね、認識のことまでお釈迦様ね、すべて説いておられる、ね。これ本当はものすごいややこしいですけど、本当はこれものすごいややこしくて、もう、これ話したらもう嫌なるぐらいややこしい話があるので、もう本当簡単に今説明いたしましたけどね。まあ、言いたいことはね、今までの種まきが、ね、最後臨終に現れる。次の章も決定するので、やはりね、良い種まきに徹していく。まあ、このね、気持ちをね、まあ、この話を通してね、再度確認する。私もこの話を聞いてね、やっぱりよし、やろうと。ね、良い種まきしていこうと。人が見ていなくても、ね、見返りなくてもね、良い種まきをしていけば絶対、幸せになれますから。まあ、そういうことをね、この話で、知ってみていただければと思います。はい。では休憩したいと思います。